ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月16日、東京都内で日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムを、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてをテーマに開催しました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、被害者ご家族の方々の声等を伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催したものです。まず第一部として、中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式が行われ、最優秀賞受賞者による作文の朗読、新潟市の拉致現場視察の感想発表が行われました。続いて第二部として、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットの活動報告を行うとともに、この中学生サミットで中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画を上映しました。第3部では冒頭に、先月12月14日に就任した林拉致問題担当大臣兼内閣官房長官が挨拶を行い、これに続いて拉致被害者ご家族の拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただきました。さらに有識者から朝鮮半島を取り巻く情勢の変化についてご講演いただきました。本日は拉致被害者田口八重子さんの長男で、本シンポジウムにご登壇された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の飯塚耕一郎さんの発言をご紹介します。
今年も12月になり、残りわずかとなりました。この時期になるとですね、よく前代表かつ私の育ての父である飯塚茂雄が、今年も被害者を救えなかった、北朝鮮の地で待たせ続けていると、本当に申し訳なく思うというのをよく言ってたことを思い出します。私と父は2000年前半に、帰国された5名の方々のとお会いして、北朝鮮での生活の様相や田口八重子さんのことも含めていろいろお話をお伺いしました。北朝鮮の冬は本当に寒くて、生活が本当に大変だったということをおっしゃってました。生活のインフラ、電気や燃料などが供給が安定しておらず、大変厳しいという状況だったというふうに聞いています。そしてまたそれぞれの、家にはオンドルというその暖房機器があり、床下で薪や燃料を炊きながら家全体を温めるというものなんですが、ある程度その優遇されている外国人であっても、その燃料の供給が安定せず、乏しく、いつもその部屋の中ですら極寒だったそうでございます。 ですので、ご家族が全員着れるものをすべて着て、その本当に部屋の片隅でみんな家族が集まって寒さをしのいでたということをお伺いしました。拉致被害者は北朝鮮で我々日本人のようにいつでも好きなものを食べられるわけでもなく、生活環境も十分ではなく、自由は一切なく、同じ招待所で暮らしている北朝鮮人に監視をされ暮らしているというふうに聞いています。そのような中で、私の母田口八重子は北朝鮮の暮らしの中で、その映画に映る子供を見てはしばしば涙を流し、夜は私や私の姉のように子供のことを思い出し涙を流していたというふうに聞いています。北朝鮮での生活の全容は分かりません。ただ拉致被害者はただ孤独を感じ、ただ子供を思い、ただ日本を思い出し暮らしているものと思います。しかもそれが45年という長い期間です。人生の半分以上です。彼女が、田口八重子さんが、横田めぐみさんが、そして拉致被害者が何をしたのでしょうか。ただ被害者の方々はそれぞれ自身がそれなりに懸命に人生を送っていただけです。それが北朝鮮の極悪な理不尽な理由で拉致をされ、北朝鮮の地に連れ去られ、人生の多くの時間や夢や希望も奪われ続けています。そしてそれは今も現在進行形で続いています。ですので、一刻も早く北朝鮮の地より拉致被害者を救出する必要があります。繰り返します、45年です。このとてつもなく長い時間が経過してしまった結果、真の解決に残されてしまった時間は長くありません。北朝鮮にいる被害者が生きているうちに、生きて健康なうちに帰国をし、日本で帰りを待つ家族も健康なままで涙を流し合いながら再会を喜ぶ姿を我々が見れなければ真の解決ではありません。これ以上、拉致被害者とその家族、特に親の世代である有本明弘さん、横田早紀江さんが再会できず、家族の間が死が分かつのであれば、我々はこれまでとは異なり、心情を押し殺さずに北朝鮮を憎しみ怒りで見ることにならざるを得ないでしょう。これまでとは違う形で北朝鮮へ発信し戦うことになるかと思っています。正直、我々の理性が保つことができるのは今現状がギリギリのラインだと私は考えています。またここ数年、日本で帰国を待つ家族が亡くなっております。2020年には横田茂さん、有本佳代子さん、2021年には田口八重子さんの長兄であり私の育ての親であった飯塚茂雄さん、そしてまた先月11月には北野正夫さんなどが亡くなっています。もう彼らは家族に会うことができません。日本政府は本気で被害者の救出を考えていますか。もしこの先また不幸な出来事が起これば、これまでの家族が亡くなった時同様、痛恨の痛みという言葉で済ますのでしょうか。なぜ北朝鮮にもっと強く日朝首脳会談の解散を訴え続けられないのか。毎日でも毎週でも毎月でも日本首相および日本政府が発言し、我々は人とたりとも拉致被害者を忘れていない、あなた方を必ず助けると、もっと声を上げていただきたいと僕は考えています。また北朝鮮と金正日委員長は全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行ってください。真の解決のためのタイミングは今ここしかないのです。これ以上不幸が起これば、我々はあなた方を命の限り許さないことになると思います。そして最後に、会場の皆さんお願いです。我々と同じく声を上げてください。拉致被害者のことを周りに伝えてください。日本政府へ声を上げてください。我々に寄り添ってください。我々家族と拉致被害者が残されたわずかな人生の時間を日本で静かに日常生活を送れるようご協力をお願いします。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年2023年12月26日から30日にかけて、北朝鮮では朝鮮労働党の中央委員会拡大全員会議総会が開催をされました。年末にこの中央委員会総会を開催するというのはもはや慣例になったというわけでありますが、これ重要なことは中央委員会総会を年末にやることで新年時が完全に消え去ったということであります。しかし新年時というのは個人独裁の象徴のようなものでありますので、そういう点でやはり注目されると思います。金日成主席は毎年新年時を発表いたしておりました。金正日総書記は新年時という形ではなく三子共同社説というものを1月1日に発表してましたが、これは自分の新年時であるということを公表しておりました。金正恩氏も最初は新年時を復活させて毎年発表していたわけでありますが、もう2020年代に入ると新年時を読み上げることはなくなりました。まさに新年時というのは個人独裁の象徴であったと言っていいわけでありますので、その点で金正恩氏は個人独裁からさらに遠のいたといいますか、個人独裁でない金正恩氏というものはより明確になってきていると言っていいと思いますし、そのことは今年も1月8日の金正恩氏の誕生日が特別な祝賀を要する記念日にはならなかったということからも見て取ることができるだろうと思います。それどころか未だに金正恩氏は何年に誕生したのか公表されてないわけであります。1月4日が誕生日であることは分かっておりますが、何年生まれかがまだ分かっていないということでありますので、誕生日とそれを祝うと、それを特別な日にするというのは個人独裁にとっては非常に重要なことでありますので、金正恩氏は個人独裁には全く近づかないという形になっているといいかと思います。今年のこの中央委員会総会での金正恩報告を見ておりますと、いくつか注目される点がありますが、一つは、南北関係を、両交戦国家の関係、戦争中にある両国関係だと、規定したことだろうと思います。金正恩氏は北南関係はこれ以上同族関係、同質関係ではない敵対的な両国関係、戦争中にある2つの交戦国関係に完全に固着されたというふうに断言を出しました。もはや従って韓国というのは統一の相手ではないということでありますが、もちろんこれはこれまでも何回か指摘をしてまいりましたが、少なくとも2019年以降は北朝鮮は統一を自主的に放棄した、そう言っていいかと思います。静かに自主的に放棄していたということでありますが、しかしその時代は韓国の相手カウンターパートがですね、ムン・ジェイン左派政権ですので、まだ民族の同質性みたいなものを韓国の方も 完全に捨て去ったわけではないので、まあ、それで、公には統一を放棄したことを公にしてこなかったということだと思いますが、でも現在、韓国では保守政権、ユン・ソンニョル政権になりまして1年以上が過ぎました。もうその態度を見てますと、もう同民族の関係、同質性を強調する関係ではない、まあ、いわば敵対的な関係だということを、ユン・ソンニョル政権も明らかにしてますので、まあ、それでそれを、まあ、いい口実にして、北朝鮮は現在もう統一というものを考えてないということをここで明らかにしたと言っていいかと思います。まあ、しかし、まあ、このことは北朝鮮にとってみますと、まあ、北朝鮮の指導部にとってみますと、より重い課題というものを意味すると。まあ、これまでは統一という目標のために、まあ、経済が、移民生活が苦しくても、まあ、我慢しようと、統一が実現するまで、統一が実現すれば豊かになるというような言い方ができたわけですが、まあ、統一を完全に放棄したということが明確になりますと、まあ、経済発展、人民生活の向上というのは、まあ、絶対に必要な目標になる。まあ、それがなければ人民の批判というものを浴びるかもしれないということになりますので、まあ、そういう点では非常に重い課題を今、今年以降ですね、金正恩政権はそれを背負うことになるということでありますので、まあ、どこまで北朝鮮の指導部が、この問題の深刻さと、こういうこの深刻な課題だということを考えているのかどうかが、やはり注目されることになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。